平和の元は何かというと、私の父が就職しておりました広田光喜という戦前の総理大臣の中で唯一軍部に対抗して国を起こすのは軍事力ではなくて外交の力でなければいけないと言って共和外交をずっと言い続けて軍部から嫌われ、しかもそれにもかかわらず太平洋戦争が始まってしまって、最後は永久戦犯ということで、軍人の人たちと一緒に戦争裁判にかけられた時に、自分は戦争を止められなかった責任があるということで一言も弁解をしないで、文官としてただ一人死刑になったのは広田光喜だけなんですが、その秘書官を私の父がやっておりましてね、広田さんからそういう外交、国と国は仲良くしながら栄えていくってことが大事だということを身にしみるように父もそれから私も広田さんにも何度もお会い、子供の頃からお会いしてまして、知ってましたから、そういうことこそ大事じゃないかというふうに、続いてきたもんですから、そんなことが戦後の平和の言葉の努力の中に自然に現れたんじゃないだろうかなというふうに思います。
小説でも落日も言うとか、島山三郎さんがね、
落日も言うは有名ですね、
書かれましたけども、
あんな総理大臣が短い期間ですけどいたんですそれでその時の秘書官を私の親父がやっておりました。ですから、秘書官官舎に住み込んで、官邸に、首相官邸にもしょっちゅう遊びに行って、
広田官邸に遊びに行ってたんですか。
はいはい、その当時はまだ良かったですよ。で広田さんに、首相官邸の中で可愛がっていただきましたから、
はい、
もう家族ぐるみでしたから、でもう本当に、戦争の方向に向かっているのは困ったことだということを、広田さんも父も言っておりましたので、ですから軍部からの反対で長い期間ではなくてもう短い間で総理大臣を辞めさせられましたけれども、これはやっぱり共和外交というのは考えてみれば、琉球王国はまさにそれをずっと何百年も実践してきた土地柄ですからね、このやっぱり琉球王国のものの考え方にやっぱり私は非常に通じるものがあって、なんだ広田さんの考え方と同じじゃないかというふうに今でも思っております。
あの時代を外交で乗り切ろうとしたっていうのはね、もうこれはもう大変な時代のことだと思いますよね。
そうですね、あれだけ軍も戦争へという時代の中で、一生懸命止めることを努力しましたけども、止められなかった。
実際その広田さんに何回ぐらいお会いになった、
もう子供の頃はしょっちゅう会ってました。
そうか、
それから、その戦争が終わってからあと2回お会いしております。
そうですか、
まだ私が旧制高校ですから、まあ、今で言えばもう 大学の若い頃ですが、学生の頃、広田さんにちょうどマッカーサー司令部から台風令状が出るということの噂が起こっていた時代に一回広田さんのお宅を私訪ねて3時間半もお話しては2人だけで、それから台風令状が出てから、命令が出てから後ももう一回お尋ねして、1時間半も2人でお話ししております。昔は総理大臣というのはやっぱり家柄が良くないとなれないと言われてた中で、石屋さんのせがれからなった庶民的な感じのする人です。これが外交官かなと思うほど、あんまり素敵な人というよりはがっちりした人でしたね。